と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。はい、さて、10月ももう後半となりまして、京都は観光シーズン真っ只かりになっております。今日もここ来る途中にたくさんの観光バスとか、観光客に囲まれてやってきましたけれども、京都は、まあ観光の都市ということでたくさんの方に来ていただくのはそうなんですけれども、そういうあの建築物とかそういうものだけじゃなしにですね、この時期各あの地域でいろんなイベントをやっておりますので、ぜひあのそういうアンテナを張っていただいてですね、そういうイベントにもいろいろ参加していただければと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、それでは、ただいま参上のコーナーです。今月は、上村学区のまちづくりということで、上村学区の、方に出ていただいてます。本日は上村学区まちづくりシリーズの、まあ、最後を飾っていただけるということで、上村5歳の会の、坂本美恵子さんにお越しいただいてます。坂本さんよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。こちらこそよろしくお願いします。
上村5歳の会ということで、ちょっとなかなかあの変わったお名前の、会だと思うんですけれども、はい、まあ、あの漢字で5歳、あの5歳は年の歳じゃなしでですね、うん、まあ、5つ の、まあ、あの鮮やかの
彩りですね、
彩りということで、はいはい、あのこの名前の何かあの言われというかきつけこの名前をつけられたあの、はい、あのきっかけというのは、
は
い、
あのこれは連合会長さんが、染め物の、お仕事に携わっておられて、5つの彩りっていうことで、はい、あのそれを基本にしようと。で、食住、遊、学、校というあの言葉を当てまして、食は、はい、あのものづくり、あの食、皆さんの手作り の、あのお家がたくさんありますので、そのこと、それから住は安心して住める町、遊はあの遊ぶっていう字を書くんですが、はい、これは、訪れてみたくなる町、みんなで一緒に遊ぼうということです。はい、から学は学ぶなんですが、はい、伝統を生かして、文化を再生したり、小さい子どもたちにそういうことを教えていきたいなと思っています。はい、それから校は皆さんとの交流、学区内だけではなく広く交流ができたらいいなということで、職、住、遊、学校という5つの言葉を色にして5歳の会というのを作りました。
あ、そうですか。うん、あのものすごく何かあの幅広くものすごく取り組んでおられ
て、そうですね、大げさにやってます。
挙げられてるその、ね、あのコンセプトもものすごくあのすごいもので、もうあの京都市のキャッチフレーとして挙げてもらってもいいかなというぐらいの、うん、そのぐらいのもんなんですけれども、
う
ん
う
ん、
日本に京都はあってよかったというのに、京都に、上村学区があってよかったって思ってもらえるような町にしたいですね。はい、してきたつもりなんですけど、
そうですね、まあ具体的に主にあのその地域でですね、まあ、このいうふうなテーマを掲げて、まあ、活動をされておられるんですけれども、うん、地域では身近にどういう形であのそういう活動 のされている項目とかいろいろあるんでしょうか。
あ、まあね、今それを基本にしてって一番初めあの立ち上げた時は、街中を歩く日の続きで立ち上がったんですが、はい、まあ、街中を歩いていろんな、隠れた場所を探して反抗をして歩いてもらうとか、はい、堀川 の流れはどこから来てるんだろうかって言って歩いて、はいはい、 ずっと紙まで歩いてみたり、それから地域調査をいたしまして、防災の防犯マップ、お年寄りがどこにいらっしゃるか、水源は、水道が止まった場合に使える水はどこにあるだろうか、
はい、
子どもたち の110番の家はどこだろうかというような、はい、調査をして、地図を作ったこともあります、
はい、
今もうちょっと手直しせんなんなとは思ってるんですけどね、
はいはいはい、
それから、だから新住民さんがいっぱいいらっしゃるんですよ。マンションが林立してましてね、でその方たちになるべく、町内会に入っていただきたい、
はい、
5歳の会 の, 活動を知っていただきたいということで、はい、説明会をしたりも、はい、しましたけれども、
はい、
自由に参加できる、
はい、
面白いのやってるやんかっていうような、はい、堀川のツアーとかオープンカフェとか、
はい、
から子どもたちのために地蔵盆をする、
はい、
町内会では地蔵盆があるけれどもマンションの人たちは入れない、
はい、
ではマンションに お地蔵さんがあるかというとないです、
はい、
でそれを、学区の中で上村学区の地蔵盆というので、
はい、
子どもさんたちをお呼びして、はい、特にマンションの人たちは来てくださいって言ったら、
はい、
今年は子どもが60人来ました。
はい、
はいはい、それでそれに親御さんがついてこられて、
はい、
38人ですかね、
はいはい
はい、
100人ぐ
らい、ね、100人ぐらいなんですよでそれにくじ引きをしたりね、はい、なんか遊んだり、もちろん和尚さんにもお参りしてもらって、
はい、
それで数珠回しもしたりしてね、子どもたちに、ここで育ったという、記憶思い出を持って大きくなっていただきたい、
はい
はいはい、今覚えてなくても年いった時に、
はい、
あの時こんなんしてもらったことがあったなって思い出してもらえるようなもんを持って成人していただきたいと思って、はい、子どもたちと遊ぶプログラムを、
はい、
いろいろ考えております。
あ、そうですね、はい、まあそういうイベントを通じてですね、まあ地域を知ってもらうということはものすごく有効な手段だと思いますし、実際にまあ、ね、そういうことを連続してやっていくことによってすごく地域の愛着も、ね、湧いてくるということで、ものすごくすごい取り組みだなと思っておるんですけれども、でまた上村学区ではコーラス舞台を持っておられるということなんですけどね。そうなんですよ、
もうすでにね、北区とかね、上京区はそんなコーラス部があったんですけども、音楽高校、
はい、
公立の音楽高校を作るにあたって、
はいはい、
音楽にやっぱり地域の人たちが関心を持っていただきたい、
はい、
それにはとりあえず身近になんか接することができるようなもんをと思って、
はい、
全学区の方に、
はい、
呼びかけて、
はい、
コーラスに入りませんか、
はい、
男性は特に歓迎です、はい、ということで、
はい、
集めたら、
はい、
70人ほど、はい、入られて、今は50人ぐらいになってるんですけど、はい、出入りがありましてね、
はい、
晩のお稽古なので少しちょっと出にくい方もいらっしゃるんですが、
はい、
今2時間ぐらい週に、月に2回週1回水曜日にの7時からしてるんですけど、
はい、
でも楽しいです。で我々の年代が若い時に歌ったような歌を 歌う練習ではないけども、そういうのも歌ったり、
はい、
それから、まあ、発表会がありますので、
はい、
音楽フェスティバルというのをその音楽高校のためにやっていこうということで立ち上げましたので、
はい、
それに出られる機会を持とうということで、
はい、
皆さんとにかく歌うのが好き、
はい、
という方が集まっておられます。
あ、そうですか、はい、まあ地域でちょっとまあね、こういうことやるけどって言って声をかけて、もういきなり70人とかいう、
ね、
集まれるということで、やっぱり皆さんもともとなんかそういう、まあ、音楽とかね、そういうことが多分好きだったということもあると思うんですけど、まあ、もともと全国唯一の、公立高校では ただ唯一の、京都堀川音楽高校、
そうです ね、 ね、昔ホリオンホリオンって言ってたんがね、
はいはいはいはい、移転して変わりましたからね、はいはい、まあ、そういうのが一つね地域の核としてボーンと真ん中にあるということで、ものすごく音楽がの聴ける機会が増えたりし、
そうですね、
まあね、実際そういうコーラスをやられていることというとで、まあ、学校側とも交流はやっぱし生まれていくんかなとも思うんです
よね。そうですね、お母ちゃんが出てるんやから行こうかとか、
はい、
で、あ、学校ではこういうことをしておられるんやなって、うん、すごい演奏が聴けたりするんですよ。
そうですね、はい、まあ、やっぱり高校新しいし大きいですからね、やっぱりそういうホールとかも完備しているものが、
はい、
地域にあるということで、やっぱりそれは地域も使わせていただいてですね、
そうですね、
活動の場にしていただいて方が、まあ、なんとなく地域も愛着もね、人も高校に湧くと思うんですけども、ね、
音楽ホールっていうのは学校側のにあるんですが、上村アリーナという、
はい、
普段は体育館なんですが、はい、それが劇場に演奏会用の会場になるように、作られておりまして、それもすごく、はい、音響もいいのでね、
はい、
今年の春でしたか、小倉圭さんに来ていただいて演奏会しましたしね、これからもみんなでイベントを作っていかならなと思ってます。
そうですね、はい、まあ、月2回ですかね、定期的にお稽古をされておられるということで、はい、これは誰かの、先生とかがやっぱりついておられるんでしょうか。
地域にいらした学校の音楽の先生に、
はいはいはい、
お願いしてます、
はい、
でもうリタイアされて、自由に活動されてますので、
はい、
その方にお願いして、それからピアノもとりあえずお二人とも音楽高校の卒業生なので、
はいはい
はい、もう本当に身近に自分たちの音楽高校を使ってもらえるということも同窓生としてあるから、
はいはい、
でものすごい熱心に教えてくださいます。
そうですね、はい、結構さっき2時間ぐらいって言われてましたけど、はい、ものすごくハードだとね、
そう
僕も思うんですね。
そうですね、アルトが歌ってる時は他の人は座ってるんですけども、ほとんど、まあ、半分以上は立ってますね。
そうですね、
は
い、でずっとその高い声を、やっぱお腹の底から、ね、出さないといけないということで、
う
ん、ものすごく筋力アップになるのかなと思ってましてね、
ですよね、これは一種体操のような、
そうですね、
はい、感じですね。
まあ、それで皆さんね、はい、継続していかれっていう、いうことで、よくものすごく、ね、続いていっておられるということで、
脳、ね、トレになりますよね。
そうですよ ね、
ね、はい、
やることもたくさんあるし、その筋力もあるし、はい、声は出さないとあかんし、そうそうそうそう、曲を覚えなければいけないし、
それが一番問題なんです、
ね、それはもう大変ですよね、
はい、もう絶対アンプですからね、暗唱ですから、もう大変です、それは。
そうですね、はい、はい、まあ、そういう女装音楽フェスティバルということで、もう活動をされておられるということで、はい、あとあれですよね、先ほどオープンカフェと言われてましたけど、
はいはい、
お池フェスタにも参加をされておられる。
そうですね、このオープンカフェね、一番初めお池フェスタができるよりも前に、
はい、
もう警察さんにものすごいお願いして、
はい、
オープンカフェをさせてもらったのは、
はい、
歩いて暮らせる街づくりの第2回目やったと思いますが、
はい、
それをさせていただいて、とにかくお池通りに、机と椅子を置きましてね、これホテルさんが、夏に使ってたビアホールの、はい、ビアガーデンのものをみんな下へ持ってきていただいて、
はいはいはい、
それでホテルさんがコーヒーを作ってくださったり、
はい、
ケーキを焼いてくださったりして、はい、それを皆さんに提供する。でその前にあるフレンチ屋さんにもランチを少し格安で、
はい、
提供してもらったり、
はい、
そういうことでお池通りを賑やかにしようということもやっぱりその頃ちょうど、植え込みが新しくなったりしてね、
はいはい
はい、
今ちょっとお池通りも歩道が綺麗になって広くなって、うん、 あのやっぱりそういう道がきれいになるとできてくるお店もね、あの結構
おしゃれです
ね、おしゃれなもんができてきたりですね、やっぱりそういうところでやっぱしあのパリのシャンゼリゼみたいな感じ
なればいいなってね、
オープンカフェがすごくあの貢献をしてるかなと思うんです。で、あのまあそういうカフェ以外にもあの要するに自衛隊とかもお持ちなんですよね。
そうですね、そうあの合同庁舎みたいなのがありましてね、そこの、はい、そこの中にあの自衛隊さんもいらっしゃるので、はい、あの協力してくださいってお願いに行ったらね、はい、そしたら装甲車持ってこうか、はい、ジープ持ってこうかバイクどうしようとか、はい、いろいろあの協力していただいて、はい、あの毎年あの子供用 の, あの制服を自衛隊の制服を、はい、あの飾ってくださって皆さん来て写真を撮るというようなことも、はいはい、あの大きなバイクのそばであの写したり、あの子供は割とそれを楽しんでいますね。
あ、はいはい、まあ、なかなかそういう、ね、
機会がね、
装甲車とかそういうものを見ることもないですし、一つのねお池フェスタという括りみたいなものもありますけど、まあ、オープンカフェと一緒に その横に装甲車が並んでいると
そうそうそう
ものすごくなんかあの一種のなんか、ね、アンバランスイメージみたいなやつがものすごくあって、うん、なんかすごく楽しそうな、
ね、そうですね、やっぱり男性がねその時はもうすごくわーっていう感じですよね。
やっぱしね、なんかね僕らでもその前ちょっと旅行行った時に、うん、あのイージス艦とかね、うん、そういう戦艦を見たんですけど、やっぱし見るとね、あのやっぱしあのグッとあの盛り上がってくる
わけですよ、
それに乗ってどうのこうのと思わないんですけど、やっぱりあかっこいいとかって
思いますよね、
子供心の波に思ってしまいますわ、
うん、ね、
はい、
でまあ、それもね自衛隊の方にしてはあのほれ応募してもらえる、そこで試験を、入学試験をしはるんですよ、入隊試験ですか、
はいはいはいはい、
だからそういう気持ちになってくれる子どもたちがいたらいいかなっていう、
そうですね、
そういう目的もあるかもしれません、
まあ、まあ身近にそのね、あのそういうものがあるということで、まああの馴染むというかね、ちゃんと知ってもらうということが ね、できるということで、まあ、あのオープンカフェと同時にその、まあ、一つの、まあ、地域の特色でもありますからね、うんうん、そういうこともいろいろ知ってもらって、あ、うちの地域はこういうものがあるとかということを、すごく勉強、あの小さい頃から学んでいける場ではあるかなと思いますね。はい。で、まあ、あのちょっと駆け足で聞いたんですけれども、はい、まあ、まあ、上層音楽フェスティバルと、まあ、お池フェスタということで、これがもうすぐ来月に、開催をされるということで、まずあの上層音楽フェスティバル、まあ、これはまあ先ほども言われてましたように街中を歩く日ですかね、これに合わせて、開催をされておられますね。
そうなんです、はい、
これが11月3日、木曜日 の祝日ですね。
はい、そうですね、
で、まあ、昼の13時から夕方の5時まで、
はい、
堀川の、音楽高校で、やられるということで、はい、これはまああの学校側と共同みたいな形でやられるわけです、
ね、そうですね、ほとんどは学校側があのしていただいてるんですけども、はいはい、あの子ども音楽教室とかあの高倉小学校とか五所南小学校の PTA のコーラスさんも出ていただきますし、
はい、
京都市少年合唱団とかもして、
はい、
今度は堀川マンドリンクラブの OB さんと、はい、ジョーソンコーラスがコラボレーションで一緒にあの演奏してます。
あ、そうですね、はい、結構盛りだくさんの内容で長丁場であるんですけれども ね、
はい、模擬展も出ますし、はい、
ぜひあの皆さんお越しいただければと思います。またそれと、まあ、あの11月5日なんですけれども、
う
ん、お池フェスタがあるということ で、これは、まあ、朝の10時から夕方の4時まで、まあ、オープンカフェをやっておられるということ で、
はい、
ぜひこちらの方にも立ち寄っていただければと思います。
そうですね、西野都院から小川通りの北側の池通りです。
はい、
よろしくお願いします、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは、はい、後半は教えて建築士さんのコーナーですけれども、また引き続き お聞きください、それではここで一曲、ラブストックの、ちっぽけ。
終わりを告げてくゆく 続いて教えて建築士さんのコーナーです。10月のテーマは住宅と災害でお届けしております。ここからの担当は、
はい、京都府建築士会、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
はい、そして下村静子が聞き手になっております。さあ、今週は住宅と災害最終回なんですけれども、まあ、火災について取り上げようということなんですよね。
そうですね、はい、まあ、一番その地震とか、ね、あの水害とかというよりかは一番身近な、災害ではあろうかと思ってますね。
はい。
で、まあ、やっぱ火災の原因でやっぱ一番多いのが放火なんですよね、実は。まあ、これになると、ね、京都市とかが、そういう都道府県がですね、防火の規制とか、建物ね、防火対策とかしてもですね、もうほぼ意味が持たないと、はい、いうことになって、ものすごいこれは悲しいことなんですよね。はい。まあ、でも、住宅のね、火災原因に限って言えば、やはり昔から言われるようなあのコンロからの火災とか、うん、要するに寝た箱ですよね、うん、ああいうところからのが出火がやっぱし一番多いんですよ
ね。これは以前、教えて建築士さんのコーナーでも取り上げてもらったんですけれども、まあ、人為的な不注意によるもの、はい、ということだったんですが、でも火がついた後のこともね、はい、なかなか大変ですよね。
そうですね、やっぱしよく火の回りがね、うん、早かったっていうことをね、火事に遭われた方とか、はい、その見られた方がよく言われるんですけれども、実は住宅の中はやっぱし燃えやすいね、火炎物、まあカーテンとかですね、絨毯とか、まあそういうものがたくさんありますので、まあ一度そういうものに火がつくとですね、あっという間に燃え広がっていくんです。で、まあ10分前後ぐらいで、ほぼまあ家全体に火が回るということもよく聞きますね。
はい、そんなに短時間で回るんですか。
はい。
これ、できるだけまあ、火事、もし火が出たとしても、できるだけ被害を最小限に抑えたいと。はい、思うんですが、
そうですね、はい、今年の6月に、までにですね、新しい家、古い家も問わず、全ての家に住宅用の火災報知器をつけるということがもう義務になりまして、
何箇所かつけないといけないんですよね。
で、まあ、うん、全部の部屋にはつけるということではないんですけれども、うん、やっぱコンロとかタバコとかの火が多いということから、やっぱり台所、
はい、
あとまあ寝室ですよね、うん、で上から下から上に上がるという火が上がるということで燃え広がりの経路になる階段室は、うん、京都の場合は必ず必要ですね、はい、で、まあ、これはやっぱり火を早く見つける、うん、早く消すということについてを目的としてですね、まあ、大きなブザーになりますから、
はい、
ということで義務化されていることなんですよね、はい、やっぱり古いお宅ではもともと持ってる電気設備ですよね、うん、というところの使える容量が少ないということと、やはり古い家と一緒にその中で使ってる配線も古いので、うん、まあ、こういうところで電気をたくさん必要とする電化製品には基本的には対応はできないんですけれども、やはりそういうこと、大きな電気製品を使うとですね、うん、その古い配線のところにものすごい大きな電気が流れますので、まあ、そういうところからショートしてですね、火災になったりということはやっぱり原因とすればすごく多いので、やはり電化製品をすごく新しくねやられる、多くたくさん使うということになった時は、やはりこれらの電気設備のやり替えも考えていただく方が やはり安全面にもいいですね。
よくねエアコンつけるときなんかはきちんともう一度確認をしてということをねやってましたけれども、
はいはい、
まあ京都の場合は古いお家が多いですし、
はい、
家も密集しているということもありますから、
はい、
一旦火が出て広がると本当大変なことになりますからね。
ねまあ現在のね住宅ですよねは、
はい、
内と外ともに燃えにくいようにはできててですね、まあそれに対して一定の時間の防火性能何分は燃えたらダメですということが求められてるんですけれども、
はい、
まあそれでもやっぱり火災現場に行くとですねその窓から火が吹き出してたりというふうな光景が見られるように燃えないわけではないんですよね、はい
うん、
あくまで一定時間燃えないということを考えて作られて、まあ、消火までとかその避難する間の時間を稼ぐということが目的で家が建ってるので、まあ、不燃材料と言われるような建材って言っても必ず絶対燃えないというわけではないんですよね。でまたその火事になっていくとですねやっぱり火災現場に熱くて近寄れないというのがこれまあ輻射熱って言うんですけれども、
はい、
実際にその火が燃え移らなくてもですねやっぱり木が表されているような古い家ではこの熱で家に火がつくということもあります。
木の家というとなんか燃えやすいというイメージがあるんですがこれはどういうふうに捉えたらいいんですか、はい、
そうですね でも実は木ってですねすごく燃えにくい材料なんですよ、うん、
はい。
まあそれは正確にやっぱ木はね燃えますので、うん、まあ焚き火なんかするのも気を言うので燃えるんですけれども、まあ一度表面がですね、燃えてしまうと、まあ炭、まあ炭化にしてしまうので、
はい、
ものすごく表面が燃えにくくなるんですよね。
逆にね。
でそこからなかなか燃えていかないので、だから一定の厚みがあれば、今の言われてるその防火性能なる建材と言われると、うん、遜色のない性能があるということが、実験とかによって確認はされてますね。
はい。
はい。で、まあ今までは街中で京町屋に見られるようなですね、軒裏に木がね、そのまま見えてるようなことが、そう言いはできませんでしたけれども、
はい、
今言いましたような木の厚みを増やすとかですね、中に火が入ってこないような処理をすれば、そういう木を表すって、ということができるようには法律で認められるようになりました。
だから今立っている京町屋でもこういった防火対策はできると考えていいんでしょうかね。
そうですね。先に言われるようなその防火実験みたいなこともあってですね、
はい、
まあそれは今立っている古い家の防火性能を上げるにはどうすればいいかということを考えてそういう実験が行われましてね、
はいはい、
結果まあ先ほど言ったようなその、木の厚みを増すとかですね、
はい、
火が入ってくる隙間を防ぐということをすれば古い家でもかなり防火性能がものすごく上がるということが分かりまして、
うん、
でまた土壁はですね昔みたいに土蔵ね土塀という、うん、蔵があるのようなみんな土ですけれどもまあもともと土はものすごい防火性能があるので、まあ、その傷んだ土壁を修復するなりとすれしてですね屋根と合わせれば家古い家でもかなり防火性能が向上します。
はい。ということはまあ古いお家でも対策をきちんと取るとしたならばその防火対策防火の性能が上がるというふうに理解すればいいわけですね。
はい、
ありがとうございました、はい、教えて建築士さん来月は災害への備えというテーマでお届けしてまいります。以上教えて建築士さんのコーナーでした。
はい、では京都人町出会いもん今日はこの辺でさようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。